立ち止まって振り返って後ろに向かって進み始めてはなりません。あいつらこう立ち止まることがあってもしっかりと私を見上げ、再び私の言葉を受け、私の恵みを受け、前に向かって進んでいきなさい。私はあなたが信仰を持って私の言葉に従うとき、私はそのあなたの信仰なしと共に働き、あなたを共に進んでいこうと主は恐れます。恐れることはありません。私があなたと共にいる。あなたを恐れることなく大胆に前進していきなさいと主は恐れます。
この朝ごとに夜ごとに、すでに私が語った神の言葉を思い起こし、この神の言葉を固く握り、神の言葉に固く立ちなさいと主は言われます。私はあなた方に、見よ、私はすべてを新しくすると、すでに語ったと主は言われます。このあなた方は、現状はどうあれ、この言葉に信頼する歩みを、今この時徹底してなしていきなさいと主は言われます。
私を第一にすることを恐れてはなりません。私を第一にするとき、ある人を恐れたり、また私を第一にするとき、ある状況を恐れたりする人がいます。しかし、あなたが私よりも人を恐れるなら、あなたはその人の支配の中で、あなたの人生を失っていくでしょう。あなたが私よりも、経済的な事柄を優先させて、私を恐れることよりも、この状況を恐れるなら、それがあなたの人生を生涯にわたって縛り続けるでしょう。愛する子よ、私を第一に恐れ、私を第一になしていきなさい。その時あなたは私の完全な守りと助けと愛の力を見ていくようになると主はおっしゃいます。私の言葉は真実。私は決してあなたを裏切ることはありません。人々はあなたを裏切ることがあっても、私はあなたを裏切ることはありません。私を真に恐れ、私を第一となしなさいと主はおっしゃいます。
主を愛します。主を愛します。心から主の皆を褒めたたえます。主を愛します。主を愛します。心から主の皆を褒めたたえます。主イエスの血潮で 主の皆を礼拝します。主イエスの
小さなことに忠実に歩んできたものを、私はこれから大きく扉を開き、あなたの思いをはるかに超える大きな事柄を開いていこうと主を教えます。長い間小さなことに忠実にしながら、何も変わらないところを歩き続けてきたものよ、私はあなたの前に人生における大きな扉をこれから開こうとしていることを覚えなさい。あなたは小さなことに忠実でした。それを私はこれからあなたの前に大きな扉を開きます。恐れずにそのドアを開かれたドアにあなたは足を踏み込んでいきなさい。私があなたに力を与え、私があなたに恵みを注ごうと主は仰せられます。
この何も思い煩わないで、このあなた方の願い事、また思い煩いの一切を私に委ねなさいと主は言われます。私がこの終わりの時代に向けて既に計画を始めており、この私の豊かな流れがあると主は言われます。この私の計画のうちに、このあなたの思い煩いを一切委ね、身を委ねなさいと主は言われます。
境内の必要のすべては私から来ます。あなたは真に私を恐れ、忠実に私に捧げ続けてきたならば、私はあなたを豊かに満たすことのできる神であることを信じなさい。私はあなたに豊かに応え、豊かに報いていこうと主は教えます。私はあなたの必要のすべてを満たし、私はあなたを豊かに支えることのできる神であると主は教えます。安心しなさい。私はあなたの祈りを聞いている。あなたの叫びを知っている。それはあなたは信仰を持って感謝を捧げなさい。私がすべての必要を必ず満たしていこうと 主は恐れます。
ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしかった。勢いと誉れと栄光を捧げ、心からあなたを褒めたたえます。ほふられた子羊は力と富と知恵を受けるにふさわしい方、勢いと誉れと栄光を捧げ、どこまでもあなたについていきます。誉れあれ賛美あれ、御座に座る方に子羊に栄光がとこしえにあるように誉れあれ賛美あれ、御座に座る方に子羊に栄光がとこしえにある
する天皇とおさま、イスラエルの賛美を住まいとされる主がこの真ん中に住んでおられることをありがとうございます。また今日の礼拝を心からありがとうございます。特別賛美を感謝をいたします。予言の言葉をありがとうございます。伝われた一人一人を心からありがとうございます。あなたは牧会しておられる100名の働き人、1000名の礼拝者、そして20名の牧者たちをありがとうございます。さらにたくさんのためにあなたを用意しておられることをありがとうございます。そして御言葉に行こうとしております。聖霊様がどうぞ御言葉を持ってご自由に語り、お一人一人に上からの知恵と知識と礼を例えを持って慰めと励ましを与え、希望を与え、神の言葉を通して与えられる力の力と恵みを受けることができるように力強い見てを持って導いてください。語る者引く者も減り下ります。主をどうぞ語ってください。信じて感謝してイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。進化しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために十字架にかかり、三日目の間、主に期待しながらの言葉に行きたいと思います。ケニアの方の名前何だったっけ？あ、そうか。これから通訳してくださるんですね。それならいいんです。はい。それでは、聖書を開いていただきたいと思いますけども、吉明の今日は一章のところからまずお話をしていきたいというふうに思います。吉明の一章のさっきも言った九節ですね。九節だけもう一度見しますね。私はあなた方に命じたではないか。強くあれ、大しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからであると、ね。いよいよ明日から、白馬のプレーキャンプが始まります。さすがに九州からプレーキャンプに行く方はいらっしゃらないですけれども、関東とかですね、関西の方、あとは国立も近いので結構プレキャンプから参加される方がいるようですけれども、プレキャンプっていうのは元々のキャンプみたいなんですね。ソフトボールしたりサッカーしたりテニスしたりして、そして本キャンプは今もう賛美大会があるのでほとんどそれで潰れますので、だからそれでプレキャンプが始まったんですね。で、先日長男が東京にもいますので、ずいぶん前からですね、白馬キャンプのことを言うわけですね。去年までは白馬キャンプのハの字もなかったのに、今年は、ね、白馬キャンプってことを言われるわけです。そして、プレキャンプから行きたいってことだったんですね。言ってました。 僕はプレキャンプだけでもいいんだけどとか言ってですね。なんですけど、ね、残念ながら私も本当は近かったら、プレキャンプの方がむしろ行きたいんですけど、ね、そうなんですね。で、来年はできたらそのプレキャンプから行くバスと、本キャンプから行くバスと出せればいいなとか思ってますけれども、今年は本キャンプから行きますけれども、さっきも言いましたけど、車で行きますので、今2台は確実に行くと思います。場合によっては3台になるかもしれませんが、お祈り覚えておきたいというふうに思います。で、まだですね、行く境内が満ちてない方が牧師の中でも何人かいらっしゃいますので、まあ、覚えておいてください。あと、それ運転手が2人ずつぐらいしかまだいませんので、3人はいないとちょっと、どうかなと思うのと、2人とも賛美隊が出る人たちばかりですから、2人で運転していくのは可能だとは思うんですけれども、相当向こうやって疲れると思うので、うちの妻が特に心配しておりまして、どうしてももう1人運転手が欲しいと言っておりましたけれども、ぜひですね、お祈りを覚えてほしいというふうに、思います。で、先週はパウル牧師が来られまして、カリスマ聖会が平日の昼だったんですけど、持たれました。で、またその前には、平牧師の記念会が持たれました。21日ですね。まあ、ちなみに私の誕生日だったんですけれども、21日に、大戸町というね、福岡の向こうにあります、その、平牧師のところにあります、大戸町というところのレインボーホールというところで持ったんですね。記念聖会をですね。で、たくさん親戚の方も来られていて、まあ、聖会を持つことができました。で、天国についての話をされてね、非常に良い臨場があったんですけど、直接ね、死者と直接話してはいけませんけれども、神様を通して私たちはよろしくって伝えることができますし、時には神様を通して連絡が来ることも稀にあります。結構あったりするんですけどね。ね。ただ直接はやらないでください。それは聖書で禁じられてますからね。私、礼拝するときにね、なんかね、平牧師からなんかね、メッセージいただいたような気がしたんですね。で、まあ、その辺はちょっと、すいません、プライベートなことなんで伏せますけれども。で、本当に、祝された世界でした。それで、あと、ゆうこちゃん、長女猫ちゃんね、去年はカンボジアに取られました。その結果、その記念世界に出れなかったんですね。ところが、今年は、ゆうこちゃんがいまして、ゆうこちゃんも証しをされました。で、去年はカンボジアに行っていて、入れなかったんだけれども、父親が一番喜ぶところに入れたと思うっていうふうにね、証をされまして、すごくいい証でしたね。で、よかったと思います。長男の秋友くんの方はですね、本当に親不孝してたんだけど、悔い改めて、お父様が本当に悔い改めて、神に、これからお父さんに喜ばれるに行こうと思ったんですけど、この一年振り返ったら、全く喜ばれる歩みができてないので、また悔い改めですっていう探しだったんですけど、で、聞きながら、うん、そうかもしれないな、なんて思いながらですね。でも、そういう証だったんですね。でも、とても良かったですね。それと、奥様がね、いつもそうなんですけども、賛美してるときね、その、平牧師の奥様ですね。今、まあ、パウロっていう名前を継承して、パウロ平、夫人になりました、家族夫人になりましたけども、牧師になりましたけども、すごく笑顔で礼拝するんですよね。本当に喜んで。あれはなんか、その奥さんの姿を見てるだけで、天国をなんていうかね、感じるっていうんでしょうかね。これは大げさじゃなくて。で、今回だけじゃなくて、いつも性格の時にね、なんかこうパッてこうね、礼拝しようと思ってパッてこう見たらね、こう本当にこう上見てね、こう喜びながら礼拝してるんですよね。で、それで今回も、それがものすごく強烈でですね。なので、その顔見ながらこう礼拝してる時に、ちょっと私は神様から平牧師からのメッセージをいただいたような気がしたんですけれども、非常に祝福された時を持つことができまして、よかったです。で、親戚の方で、まあ、告別式とか伝言式に来られた方はね、もうすでにイエス様を受け入れるようにしたと思うんですけれども、今回もまたですね、来れなかった人も含めて、最後にみんなでキリストを信じる受け入れの祈りをしまして、祝福された時を持ちました。本当に感謝をしたいと思います。で、その次の日ね、ここで聖火をここでやったんですけれども、昼だったので、で今回は九州中から来るわけではなかったんで、ここでやったんですけれども、シスターが二人来られました。まあね、修道会は伏せますけど、まあ、ある修道会のシスターが二人来られまして、で、目的は霊的な解放を求めて来られたんですね。ね。で、ちょうど先週話したかな、私たちがパトモスチームに行ってる時に、ですね、ローマに行ってバチカンに行った後に電話がかかりまして、そして、ですね、霊の解放をね、してもらいたいって言ってですね、妻の方の携帯に電話かかってきまして。で、ちょうど日曜日私いなかったんで来られなかったんですけど、今回正解に、妻が、速達を送ったんですね。あるから。そしたら本当に来られまして、もう一人シスターを連れてきて、二人のシスターが来られました。もうご年配のシスターですね。で、来られました。で、そういう時を持ちましたね。で、もう一人は今日も来ておられますけどね、テープ入るから名前を伏せますけれども、姉妹のご両親が来られまして、姉妹のご両親は癒しを求めて来られたんですよね。で、面白いなと思うのは、霊の解放を求めるシスターたち二人と、姉妹のご両親は癒しを求めてこられたんですね。まあ、どちらもカトリックの方ですけど。で、癒しと悪霊を追い出しですよね。で、聖書を見ると、 癒しと明るい出しがイエス様の宣教の時の非常に大きなポイントだったんです。で、使徒行伝を見ても癒しと明るい出しが初代教会が大きく成長した鍵のポイントだったんですね。で、なんか私ね、小さなことかもしれませんけど、なんかね、あっと思ったら、そういうことを求めてね、かたや、浦上の代々のクリスチャンでしょうし、かたや、修道会でもね、なんて休んでる修道会じゃなくて、今生き生きしている修道会のシスターたちが、例の解放を求めて来られたわけですから、なんでかちょっと今までとは違う段階に入ってくるぞってことを思います。まあ、皆さんね、ちょっとね、そういう働きに入ってきてるってことをどうぞ覚えてください。ですね。日本語わかりますか？大丈夫。あ、すごいね、近代的になってきたんですね。あれ一人でいるから大丈夫かなと思ったんですけど、ちゃんとイヤホンかなんかで聞いて、ね。なんか長崎教科もやっと次の段階に入ってきましたね。そのうちこう、自制ができたりしてね、だとかね。でそのうち、中国人の方には、リュウ君がなんか通訳してくださるようになって、そしたら眠れませんよ。ね、でもそれがいいかもしれませんね。いっぱい留学生が来てくださったりね、楽しみにしたいと思いますけど。それでですね、そうなんですね。じゃあ安心して、早いペースで私のペースで話します。ゆっくり話さなきゃとか思ってたんですけど。で、それではですね、普通に行きたいと思いますけど、吉明のところですけど、吉明は何度も話してますように、特に2節のところで、私の主人モーセは死んだって、今日もここは詳しく話しません。何度も話しますから。つまり、モーセの時代からヨシアの時代に、荒野を40年さまよう、まあ、ある意味で裁きですけれども、時から、いよいよ約束の地カナンを占領する時代に入ったわけです。そして神様は、モーセも素晴らしい指導者だったけれども、モーセからヨシアという指導者に神様は立てられて、モーセの時は終わったんだと。モーセの時代ではないんだ。新しい時代に入ったんだと。モーセの真似をする必要はないと。あなたはあなたの導きがあるから、私に従って、このカナンの地を約束の地を占領しなさいってことを語られたわけですね。ね。で、見よ私は全てを新しくするって、パトモスに行って神様はっきり語ってくださいました。ね。覚えてますか？一週間前のメッセージですね。ね。だから神様が全てを新しくしてくださるので、私はしっかりと教会に留まり、御心の場所に留まって、神様がなされるその全てを新しくする方を見てればいいと。信じればいいんだって話を昨年、先週したんですね。で、そうだと思います。で、どうでしょう？新しくなってきた人もいれば、ますます悪化した人もいるかもしれませんね。ね。でも、いいですか？試しがありますので、しっかりとね、とどまっててほしいと思います。主は約束されたことをなさいますから。で、面白いのは、それと同じように、ヨシアに対しても、これからいよいよカナン占領で、ね、あなたと共にいるから進んでいきなさいっていう時に、繰り返し言ってる言葉がある。恐れてはならない。おののいてはならないってことを言ってるんですね。強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならないって言ってるんです。つまりどういうことかっていうと、恐れることはないってことですね。で、これここだけじゃなくて、その前の6節も、強くあれ、惜しくあれ、私が彼らに与えるとその先たちに誓った地をあなたはこのために継がせなければならない。強くあれ、惜しくあれでしょ。7節も、ただ強く惜しくあって、私の姉妹モーセがあなたに命じた全ての立法を盛り行え、うんぬんですね。どっちも強くあれ、惜しくあれと言ってます。なんでそう言ってるかというと、ヨシアが弱さを感じていたからです。ヨシアが恐れを感じていたからだと思います。ヨシアはね、弱さではなくてね、もうバッチリ、よしって言ってこう強さを覚えてね、もう絶対勝てる、これでいいぞと思ってですね、で、全然恐れてなくてですね、やってろじゃないのってこう自信満々に見せていたら、こういうこと言わないと思うんですね。むしろね、謙遜にひりくだっていきなさいとか、そういうふうに言うと思うんですよ。そうでしょ？ね。これははっきりヨシアが恐れを感じ、弱さを感じていたからこそ、神様はヨシアに向かって、強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならないって言われたんです。でも考えてみればヨシアは、勝って12人の石膏が、40年前ね、10人の石膏が、カナンの地を見に行った時、ヨシアとカレブだけは、カナン人たちがすごく背が高くて、強くて、すごいのを見た上で、ヨシアとカレブだけは、神が御心とされたら取れる。最高って言ったんですよ。信仰を持ってたわけですよ。あとの10人は、見た目と状況を見てですね、とてもできないって言ったわけです。その方が人間的に言えば正しかったわけですね、人間的に言えば。でも、ヨシアとカレブだけは信仰を持ってた人なんですよ。必ず取れるって言ったんですよ。なのに、いざ実際に今度、カナンの地に占領入ろうとした時どうだったかというと、ヨシアとカレブは信じていたんです。必ず取れるって。ヨシアです。こういう人ですね。信じてはいたんだけれども、やっぱ恐れたと思うんですよ。ですか？ヨシアはこの時にね、もう信仰しなっててね、そうは言ってもダメって思ったとは思いません。きっと神様を取らせてくれると思ったと思います。 思ったけれども、実際さ、カナンの地を前にして攻め入ろうとしたときに、すごく、ね、エリコは高い城壁だし、強そうな人は40年前のことを思い出すわけですね。すごい人たちがいる。でもちろん神々構成が必ず取れる。信じてはいるんだけれども、信じてはいても実際行こうとすると、恐れが来るわけですね。今回、パトモス、ローマチーム、ローマパトモスチーム行きましたけどね、秋元牧師が木曜日に入院。で、不思議さんが電話がありました。ね、それで、キャラ牧師は、夫が入院しました。とか言ってですね。ですから、パトモスチームは、今回は行けません。ね。だから、キャラ牧師は代行だってことなので、伝えましたので、よろしくお願いします。とか言ってですね、びっくりして、不思議さんって、はい、私も一緒にキャンセルしました。もうしたんですか？はい、しました。で、よろしく、ガチャンってこういう感じですね。なんかびっくりしましたよね。で、その後、当然ね、祈りました。ね。私、ローマは導きを感じたんですけど、パトモスはパウド牧師は元気になってくるんじゃないかと思ったんですね。でもね、祈ってるうちにね、なんかね、最初は信じてたんです、きっと来るってね。で、お見舞いに行った時に、あ、これは今回は全部やらなきゃいけないかなと思ったんですよね。で、一方でね、お祈りしてもらいましたし、病室でね、秋元牧師に。ね。で、神様が今回言われたんだからできるって思ってる一方で。でも一方でね、やっぱりね、まあ、ローマまではいいけど、パトモスは7回目でね、示しのチームでね、それで6回目、7回目セットっていうことを6回目私言ったから知ってるんですけど、3回言われててね、で、示しを受け取るチームで7回目が完了の最後なんです。最後の時に立てられた人がいなくてね、うわーってこれ、ね、なんとも言えないね、恐れっていうか、恐れっていうよりも不安っていうか、いいだろうかっていうか、なんとも言えない思いがこう、ずーっとあったんですよね。でもね、祈りながらね、あったん。だから御言葉がね、聖書から示されたんですね。安心していきなさい。ね。ね。私はね、その御言葉が来た時にね、あ、もう大丈夫って思ったんですね。まあ、ね、人はどう思うか知らないけど、もう神様はそれだからいいやって思えた。言葉が来た時に。でもやっぱりね、いいですか？死が止まれるから大丈夫って思っててもね、やっぱ不安と恐れってあるんですよ。ヨシアにこんだけ強くあれ、惜しくあれ、恐れとはならないって何回も何回も言ってるでしょ？まあ、ここだけでも3回言ってますよね。ということは、ヨシアは信じていた。必ず神が取らせてくださると信じてはいても恐れがあったんです。皆さんね、信じていても恐れることがあるんだ、私たちは。ね、弱さを覚えてね、信じてるんですよ。だけど弱さを覚えてね、大丈夫かしらと思うことがあるわけですよ。で、今度、9月にカンボジアに行きます。9月1日から、6日までだっけですね。ね。で今の段階で、18名。今の段階で18名かな。18名。18名か16名で、今の段階で確定しています。皆さんお祈りください。そのうちノンクリスチャンは12人ですから、今の段階でね。もっと増えるかもしれません。で、行くんですね。今もっと増えると思いますけれども、バスかなんかチャーターしないといけないかもしれませんね。車じゃなくてね。で、で、今度、ルツマエダさんがね、だからまたセミナーをしてもらおうと思ってるんですよ。この前もすごく良かったから、それがみんな聞いた後で聞いた時に、あれが良かったっていうのがいっぱい感想文にあったから、今回もセミナーをしてもらおうと思って、現地での生々しいセミナーね、現場での証っていうかね、現場でのことを話してもらおうと思うんですね。で、まあ、それはね、覚えてますかね、いくつか話したでしょ。私の目には効果で尊いっていう言葉が好きだって言ったら、効果って言葉は言い直されたって価値高いって。高価って言ってそのまま言ったら高い値段ってことで高い値で売れるっていうふうに理解されるから価値高いっていうふうに置き直されたとかね覚えてますかね奉仕に来る人はね使命感を持ってくる人にね何でもしますっていう人の方がいいとかね、まあ、いろいろあるわけですよそういうセミナーをしてくださったんですごくなんていうかこういい内容だったんですねだから今回もしてもらうと思うんですけど前田さんはねカンボジア行くときですね何度も話しましたけどもともとユーズ・ネミッションっていうグループでフィリピン行ったときに、うんと若かったときに、神様からカンボジアって言われて、それを怖いから忘れることに努めて忘れたわけですよ。そしたら、ベンジャミン・コマルパリさんっていうインド人の方が来られて、通訳したときに、カンボジアの話しかしなかった、90分間。長崎で3回やったんですけど、3回全部カンボジアの話、インドの話したこともしないで。その通訳を前田さんちょうど人がいなくてすることになってしたん。で、思い出しちゃったわけですね。そしてカンボジアに私気に入ったから、ね、昔こういうことを示されたんですけど、ミッコロじゃないですよねって言ったから、ミッコロじゃないって言ったんですね。でその直後にベトナム・カンボジアチームとは出たんです、ちょうど。で言ってきた。一度行って確認しておいてって言ったんです。彼女は怖くて仕方がなかったんです。神様言ってる可能性はあるけど、カンボジアは怖かった。実際怖くて一回忘れることに成功したわけですよ。ね、ポルポトの記憶が生々しい世代だから、ね、やっぱりこうちょっとね、怖かったわけです。そしたらですね、行ってね、キリングフィールド行った。今、キリングフィールド綺麗にされてます。 ね、こういう穴があってね、ここに 100体の首を取られた遺体が入投げ捨てられたとかね、ここに、ね、あの子供をバラバラにされて投げ入れられたとかね、ここには、なんだっけ、裸にされた人たちが投げられたとかね、ここにあるんです、いっぱい穴が。ここに何体遺体が、穴が入ったとかね、すごいところですね。まあ、そこに行ったん。で、生々しいわけですよ、カンボジアのね。それで帰ってくるときにね、でもね、彼女は御言葉をもらったんですね。ね、いつも言いますように、子供たちを私のところに来させなさいって、はっきり語られたんですね。で、その時思ったんです。ああ、確かに神は言ってるって。そしたら目の前にダブルの虹が出たんですね。ものすごい大きな虹が。ほいで彼女は確信したんですね。私は神様呼んでるって。そっからの彼女は強かったですね。あんなにカンボジア行くのを恐れていたのに、固く強く立ったですね。そして、日本に帰っている時も言ってみますように、日本に来た時はですね、私の方から最近言ってあげます。電話していいよって。それ実家じゃありません。カンボジアのことです。ね、国際電話なんかちょっと遠慮するんですけどね、昔から、もう何ぼで、いくらで、何ぼ電話してもいいよって、いくらかけてもいいよってね。で、で燃料車にかけてって言ったらね、あ、どうもってすぐかけますよね。で、向こうの話を聞いたら、ニコッと明るくなるんですね。そういう感じですよね。ね。でもね、示されていて、彼女は間違いなく導かれてると思ってたんだけど、怖くて仕方がなかった。理解できます。やっぱり本当に怖いでしょ。でも言葉が来た時にね、言葉が来た時に固く立っちゃったですね。皆さんね、私たちはね、神様が導いた場所でも、あるいは神様が言われていて信じてるんですよ。だってね、必ず治るとかね、必ず変わるとかね、必ず回復する。例えば、身を私は全てを新しくする。必ず全て新しくなるって信じてるわけですよ。信じてるんだけれども、現状を見たりいろんなことに触れる時に恐れが来る。目の前に見える現実を見たり、いろんな今までのことを考えたときに恐れが来ることがある。信じてないわけじゃない。信じてるんだけれども恐れが来る。不安が来る。当然です。きっと者もそうだったんです。だって恐れてはならないって繰り返し言ってるから。じゃあ何がその恐れを取ってるかというとね、先に言っちゃいましたけどね、神の言葉なんです。で、この時にヨシアに神様こう言ってるんですよね。ね、6節7節のところでね、恐れてはならないあなたに。強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えるとその先たちに誓った地を、あなたはこのために継がせなければならないからだ。7節。ただ強く大きくあって、私の証明、モーセがあなたに命じたすべての律法。律法っていうのは、狭く言えば10回ですけど、まあ、普通はモーセ5章。広く言えば聖書全体です。を守り行え。これを離れて、つまり、聖書を離れて、右にも左にもそれとはならない。神の言葉を離れて。それはあなたが行くところでは、どこででもあなたが栄えるためである。この律法の章。まあ、モーセ5章ですね。あるいは、ね、ヨシア記だからこれは。あなたの口から離さず。まあ、今、現代的に解釈すれば、聖書全体と言ってもいいでしょう。ね。神の言葉をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを包むわけにはならない。口ずさむっていうのは、まあ、声に出して軽く言いながら思い巡らすってことです。いつもいつも神様の言葉に触れ続ける。その子供の言葉を思い巡らす。そのうちに、聖書に記されている、実感に示されている、ね、御所に記されている全てのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることに反映し、また下がることができるからである。つまり、神の言葉に触れ続けなさい。恐れるな。強くある、惜しかれてる。神の言葉に触れ続けろ。そこに生きるなら大丈夫だって言われたんですね。だからね、恐れや不安が来た時に、ね、この御言葉に触れ続けていくと私たちはね、強められていくんです。引き上げられていくんです。そう覚えてください、ね。そしてもう一つ。もう一つは、何度も出てきますけれども、ここで、9節、私はあなたに命じたではないか、強くあれ、惜しくあれ、恐れてはならない、おのえてはならない。あなたの神、主が、あなたの行くところ、どこにでも、あなたと共にあるからである。なぜ恐れる必要はないか、あなたと共にある、主が共にいるから恐れなくていいって。で、モーセに繰り返し、私があなたと共にって言ってましたけど、同じように、ヨシアにも、私が共にいるから恐れなくていいって言ってんですね。それはね、5節にも書いてあります。あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたように、あなたを共にいよう。私はあなたを見放せた、あなたを見捨てない。モーセと一緒にいたように、あなたとも一緒にいる。決して見捨てる、離さないから、恐れるなよって言ったわけですね。主が共にいてくださる。これに勝ることはありません。だから、主の導きに従っていくとき、主の御心に留まっているとき、主が共にいるから恐れなくていいって言ってるんですね。7月22日、先週の火曜日ですね、ちょうど聖火があった日に、実はですね、ザンビアから、王子さんと、ご主人の名前何でしたっけ、知ってる人。レスナーさんだったっけ、 ジャスパーさん。そうそうそう。ジャスパーさん。で、ジャスパーなんとか王子に変わったんですよね。名字がね。王子さんは、ダンビアの方と結婚されましたから、ご夫妻で来られました。妊娠3ヶ月なんですね。だから皆さんお祈りください。で、中部と、関西は回ることが決まってて、九州も回ってもらおうかと思うんですけど、ちょっと一応、中部と関西回った時に、妊娠3ヶ月なんで体調がどうかを確認して、体調が大丈夫であれば、九州にも来てもらおうと思っています。ね。ご夫妻で今戻ってこられたんですね。ダンビアから一時帰国っていうかね。ご主人は初めてですけどね。結婚したご主人と一緒に帰ってこられました。で、妊娠3ヶ月なんですけども。で、彼女もね、今ダンビアに行かれてもう何年だっけ？かなりになってきましたね。一緒に行ったのはあれは93年だったっけな。94年ぐらいから行った。2003年。2003年か4年ぐらいから行ったのかな。もっと前か。もっと前かな。なんか、97年です。ちょっと分かんなくなっちゃった。なんかちょっとごちゃごちゃになってますけど、結構行って結婚してから、もうかなり経ちましたね。で、何かっていうと、彼女はもともと、セネガルに行ってた。で、セネガルで2年間、海外青年協力隊で行って、そして本当になんかこう、向こうの人に、木を植えたり、いろいろ教えてやってたんだ。で、そこで分かったのは、どんな技術よりも、どんなお金よりも、一番大切なことは、愛だと思ったんです。その時クリスチャンじゃないんですよ、彼女は。本当に愛が一番大事なんだと思った。そして絶望したんです。自分には備えはないって。そして2年間やって、絶望して帰ってきた。それでこちらで、老人の施設に勤めた。結構ハンデを持ってる老人の施設で、でもそれがすごく、生きがいのある仕事で、職場も環境良かった。職場の人間関係も悪くなかった。だけど、どうしてもアフリカへの思いが消えなかった。どうしてもアフリカへの思いが消えなかったので、ある時、名古屋の図書館に行って、駅前の図書館に行って、図書館じゃない、本屋さんに行って、検索したんですね。アフリカの、個人かなんかでね。そしたら、アフリカじゃないけど、カンボジアの個人の本が出てきた。それで、その本屋さんに頼んだ。そして、その本が来た時に、そう見て電話してきたんですよ、事務所にね。ちょうどその時私がいたんですよね。今でも覚えてますけどね。それで、しかもその本屋さんは、カンボジアの本を持って行った時に断られた本屋さん、奥の。そしたらその本屋さんで注文してくれたんですね。面白いですよね、神様ね。で、それで、ちょうど私が行ったの、月に一回行ってた時、そのところね、その事務所に。ちょうど私が行った日だったんですね。しかもその次の週に名古屋に行く予定があったんです。だから来週名古屋に行くので、ね、来てくださったらお話ができますよって言って行ったんです。で、来られましたよ。ね。そしてね、正解だったんですけど、正解してね。それで、その日ね、イエス様を信じました。久保田牧師は当時名古屋の牧師でしたから、今東京湾の牧師になってますけど、ね、久保田牧師は信じるまでは話しませんからね。はっきりその信じられたんですね。それで、やられたんですね。そしてね、再びね、教会で奉仕になったんで、個人のことを報告会何回か来ました。一番遅く見たことあると思いますけども。面白いですね。次行った時からはね、なんかスタッフとか言って札つけてましたよね。それでそれから1年経った時に一緒にダンビアに行ったんです。ね。それはまあ1週間、4日間か5日間です。それで、その次また行ったんです。その時に彼女はもう決めたんですね。ダンビアに行こうって。でもダンビアの一番貧しい河川があった地域だから、ルサカっていう首都だったらいいんですけど、最も貧しい地域だから、電気が引っ引かれてない。ね。で、水道の処理も、下水もちゃんと処理されないところなんです。だから、薪を集めて火を作るってね。ダンビアはそんなことないですよ。ルサカだったらそんなことないですよ。ちゃんと電気もガスもあるわけですよ。でも、その、ダンビアの最も貧しい地域なんです。そこを見に行ってる。分かった上で彼女は行った。すごいですよね。一回報告書きとか言ってましたよね。こう、木を集めて火を焚くのもなかなかおつなもんですよって言ってましたよね。真似できないですよね。何がそこまで作らせなかったら、そのアフリカに対する特別な思い、本当なんですよね。だってダンビアの方と結婚されましたからね。で、それがあったんでしょうけど、それと、今回はね、違う。前にね、前行った時はセネガル行って、愛が一番必要だと思って、それがないと思って絶望して帰ってきたんですね。で、職場は恵まれていたのにまた行ったんで、聞きました、どうですかって言ったら、今回は違います。なぜか、神が共にいるからって言ったんですよ。今度は私には神様が共にいる。イエス様が一緒にいるから大丈夫だって。だから大丈夫だって本当に言ったんですね。だから実感だったんです。本当に一回2年間行ってますからね。ね。そしてやったんですね。で、主が一緒にいるとね、大丈夫なんです。で、なんね、神の御心に従うとき、また神の、なんでしょうかね、この言われるところに行くときにね、神が共にいてくださるのです。で、神が共にいてくださるならね、どんな困難や問題があってもね、大丈夫なのです。なんか、 主が助けてくださる。主が助けてくださる。で、主の手が必ずあるんだ。で、今もね、その河川川ってところは電気が来ました。ね、水も、井戸が湧いてきて、そんで井戸から今度は、こう、ね、ちょっと水を出せるようになんかしてるんですね。ただ、ある程度整ってきたんだけども、個人自体は、ルサカに移動するかもしれません。いろんなことがあるので。でもそこに一つのね、ちゃんとことができたわけですね。で、面白いなと思いますよね。主が共にいるとね、少々困難があって問題があってもね、超えていけるんですね。主が一緒にいるからです。で、ヨシアに神様が言ったのは、ね、恐れる必要はないよって。恐れがあるかもしれない。不安があるかもしれない。弱さを感じるかもしれない。でも、弱さをどんなに感じても恐れる必要はない。強くありなさい。私が一緒にいる。そして、御言葉に触れていなさい。神の言葉の中に生きれば大丈夫だって言われたんです。で、私たちが主の言葉の中に生き、そして神と共にいるときに、私たちはね、守られるし、神様の仕組みの中を生きれるってことはね、どうだの、覚えててほしいというふうに、思います。ね。で、これが今日の用意したメッセージで、もう一つね、ちょっと新約聖書を開けてください。パッと時間があまりないからゆっくり話せませんけど、今日のディボーションの箇所がある。ルカの一章。もう話す時間がなくなるかなと思ったら結構ありました。ルカの一章のところですね。ルカの一章、これは今日の箇所ですね。今日のディボーションの箇所ですね。毎朝聖書を一章ずつ教会で読んでおりますけど、ぜひ皆さんも読んでほしいと思います。今日はルカの一章と、第二コリントだったっけな。今日はね、第二コリントだったと思いますけれども。で、ルカの一章のところの五節から、これは、ダカリアとエリサベツっていう人を、ね、年を取った妻子の夫婦。この夫婦、不倫だった夫婦です。ね、でこの夫婦に神様がバプテスマのヨハネを与えてくださるところの記事です。よくご存知だと思いますけど、今日はここから少し短くね、ちょっと朝すごく語られたので、分かち合いたいと思います。5節ね、ユダヤの王のヘロデの時に、アビアの組の者でダカリアという妻子がいた。彼の妻はアロンの子孫で名をエリサベツと言った。ダカリアとエリサベツという夫婦です。二人とも、神の御前に正しく、主のすべての戒めと定めを落ち度なく行っていたと。ものすごく忠実な人だったんですね。誠実に忠実に神様のことをやってたわけです。にもかかわらず、7節、エリサベツは不妊の女だったので、彼らには子がなく二人とももう年を取っていたと。旧約の、これはまあ新約聖書には書いてあるけど、旧約の最後ですから、どういうことだったら子供が生まれるってことは祝福です。うちなんか祝福がすごいですけども、ね。だから何かというと、こんなに忠実に神様に仕えていたのに、不倫だということは、その祝福がなかったってことを意味するわけです。当然、エリサベツもダカリアも子供を求めていたと思う。あと見たらわかりますけど、願ってたと思いますね。なのに答えられなかった。誠実に、聖書がね、落ち度なく踏み行っていたって書くんだから、本当の落ち度なくやっていた。すごく忠実に神様に仕えていたのに、神様の祝福がなかった。このことに関しては。本人が求めていたのに。で、皆さんね、私たちもね、神様の前にね、日曜日の礼拝に来、十字献金を捧げ、本当に神様を愛し、一生懸命仕えているのに、このことに関して、こんなに願っているのに答えられないってことが、あることがあるんですね。で、その時に自分を責めたり、誰かを責めることやめてください。この時ね、実はね、ダカリアとエリサベツにはね、バブテスマのヨハネの両親になるっていう使命があったんです。で、バブテスマのヨハネってのはイエス様が、女から生まれたものの中で、最も偉大なものって言ったんですよ。彼ほど立派な人はいないってイエス様が言った。イエス様がそう言ったんだからそうなんだ。ただし、しかし、ね、キリストを信じたものの方がもっと上って言ってたからね、我々は恵みなんだけど、だから、そのバブテスマの方っていうのは、イエス・キリストの道どないをした人。女から生まれた中で最も立派な人。その人を育てる使命があった。そのためにね、すごい忍耐の訓練を通されたんです。今私たちは何か知ってます？この教会も一つの使命を与えてますね。再臨の道と内容する。他にもそういう教会あると思いますよ。で、私たちこの時代に来ているクリスチャンは、キリストが再臨するための道と内の時代だと思います、はっきり。黙示録が非常に近づいてきている時と思います。今回ヨーロッパ行ってそれも強烈に感じました。ほら、ちょっと尋常じゃないな。地球温暖化なんて言われてますけれども、言葉は綺麗ですが、あれは太陽の炎熱って黙示録に書いてありますね。太陽の炎熱が人々を打ったって。その太陽の炎熱ですよ、はっきり。ね。温暖化っていうのは、早く言えば、紫外線の問題っていうのは、ね。つまり、黙示録が近づいてきてるんです。で本当に黙示録が近づいてきてる、再臨景気が近づいてきてる時の道どないを私はさせられてる。で、神様はね、 忍耐の訓練を通すんですよね。このダカリアとエサベルはそうだった。そしたら、8節。さて、ダカリアは自分の組が当番で神の御前に祭祀の務めをしていたが、祭祀職の習慣によってくじを引いたところ、主の神殿に入って答うことになった。くじが当たったんです。で、9節の中を見ると、朝夕神殿で光沢つどめは、組の祭祀の間でくじ引きで決めていたと。ね、チェーン式の方は下にありますね。これは一生に一度しか担当できない光栄あるつどめで、中には一度も担当できない式の祭祀もいたと。一回当たったらもう、できないんですね。ということで、一生に一度しか入れない。で、場合によっては入れないで賞が終わる人もいる。そのくじが当たったんです、この時。ね。でそして、このダカリアは、その、中に入って、光沢方がやった。まあ、光沢って祈るんですね。十節。で、彼がこうね、神殿の中に入って光沢間、大手の民はみんな外で祈っていました。するとですね、十節。ところが、主の使い、天使です。天使が彼に現れて、光壇の右に立った。まあ、皆さんがこっちですかね。皆さん、天使が来たら、皆さんの前にもし祈っている時、天使が来たらどうします？どんな風にするでしょうね、皆さん。ダカリアはですね、不安を覚え、恐怖に襲われた。本当に天使来たら恐れるんですかね。誰かがサイン求めに行ったりしてね、天使さんとか言ってですね。この時は本当に不安を覚え、ね、ダカリアって神に忠実書いた人なのに、怖くなったんでしょうね。きっとすごい、天使と共にすごい臨在来たんでしょうね。神の使いだから。怖くなった。そしたら見つかります。怖がることはないダカリア。あなたの願いが聞かれたのです。あなたの妻エリサベツは男の子を産みます。なお、よかったつけなさい。つまり、ずーっと願ってきた願いが答えられたんです。ずーっと願っていた願いが聞かれたんです。ね。それで、あなたの願い聞かれたよって言ったんです。で、ついに男の子を与えられるよって言って名前まで示されました、ヨハネって。そしてその子はどういう子かっていうと、14節、15節で、その子はあなたにとって喜びとなり、楽しみとなり、多くの人もその誕生を喜びます。彼は主の御前に優れたものとなるからです。彼は葡萄酒も強い酒も飲まず、まだ母の体内の時から精霊に満たされる。どういう声かって、次使命です。そしてイスラエルの多くの子らを彼らの神である主に立ち返らせます。彼こそエリアの霊と力で主の前触れをし、父たちの心を子供たちに向けさせ、逆らう者を義人の心に立ち戻らせ、こうして整えた民を主のために用意するのですと。つまり、ずっと願っていたことがついに答えられて、聞かれたよって。で名前はヨハネ。で、どんな子供になるかって言ったらお酒なんか飲まない。母の体内からも精霊に満たされる。みんなの喜びと楽しみになる。使命は多くの子供たちを神に立ち返らせる。で、前触れをするだから見せとないですね。使命も言われた。ここまで具体的に言ってくださったんです。男の子が来て、ヨハネって言った前でこういうことで、ここまで具体的に言ってくださったんです。ただ答えてくれるだけじゃなくて。ね。ここまで具体的に言われたら普通ね、やったーと思いませんか？とはね、ダカリアはどういったかというとね、18節ですね、そこでダカリアは見つかりに行った。私は何によってそれを知ることができましょうか。私ももう年老いですし、妻も年を取っております。うんと砕いて言うとね、何を今されるんですか。もう無理ですよってことです。暗黙に。年取りすぎたって。もう無理ですよってことです。暗黙に。はっきりその後に、あなたは信じなかったからって言われてるから。口には出してないけど。天使が来たんですよ。はっきり恐れるほどすごい臨在を持って。ほいで具体的に語られたんですよ。男の子だよって。で、皆さんね、例えば、今日礼拝中にパッと天使が現れてね、あなたがガッと語られたらですね、普通信じると思いませんか？ダカリアとエリサベツは本当に神様を信じて、忠実に仕えてきたのに、ついに天使が来たのに信じれなかったんだ。なんでだと思います？長すぎたんです。あまりにも長い間待ってた。本当に忠実に忠実に忠実にやったからこそきつかったんでしょうね。忠実に忠実に使えたのに答えられなかった。あまりも長かったのでこの時すぐ受け取れなかったんですね。私ね、リバイバルをね、全く疑ってなく信じてるんです。賜物だと思います。でもね、面白いことあって、昔はね、期待したん。では今度白馬でしょ、今年の白馬とかね、今度のキャンプとかね思ったん。でも今回ね、パルさんが言ったんですね、7回の完了が終わって、白馬は去年すごかった、今年ね、またなんかそういうこと起こる。それは信じるんです。そういうこと起こるだろうと。だけどね、昔よりね、ここでリバイバルっていうのはね、なんかね、そこまで、こう、素直に信じきれない最近自分がいる。必ずリバイバルは来る。でもここで起こるかなっていうかね、こうスッと受け取れないところがあるんですね。私ね、ダカリアの気持ちがね、今までね、なんで信じなかったんだろうと思ったけどね、なんかね、分かるところがあるんですよ。ダカリアは信じてたんですよ。願って。実際神が来た時にね、受け取れなかったんです。で、ある方はね、本当に願って待ってるんだけど、すぐ答えられないんですね。長すぎるから。面白いんです。 神様はその人を責め、あのね、もう分かった、信じないならいいとは言わないんですね。どう言われたかというと、この後ね、19節、御使い天使が言います。私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この喜びの訪れを伝えるように使わされています。とね、喜びの訪れですよ。だから喜びの訪れなのに、だから信じなかった。ですから皆さん、これらのことが起こる日までは、あなたは物が言えず、話せなくなります。推しになっちゃう。どうしてか、私の言葉を信じなかったから、信じなかったので推しになっちゃう。話せなくなる。私の言葉はその時が来れば実現します。でもこれはね、祝福なんです。子供を与えられるんですよ、約束通り。必ず与えられる。でも推しになる。話せなくなるっていう。でもよかったですね、話せなくなるってことは、余計なこと言わなくて済む。絶対不喧嘩しないから、子供生まれるまで。待って皆さん、やってみてください。どっちかが全く沈黙したら、不喧嘩は成り立ちません。第一礼拝で言ってたら、ね、第二では休んでおられますけど、第一礼拝ではパッチで目を開けて、光る牧師がニコッと笑ってうなずいておられました。どっちかが黙れば、夫婦喧嘩は成り立ちません。ね、で、これね、推しになったってことはね、これはっきりね、これ裁きなんです。ある意味で懲らしめなんです。でも彼はね、もう何も言えなくなったわけです。話せなくなったんです。自分の意見も主張も考えも。とつき10日間子供が生まれるまで。これ裁きです。でもこれはね、同時に備えなんです。バプテスマの話ね、イエス・キリストの道となりする人が生まれる、その父親となるための最後の備えだったんです。最後の整えの手だったんですよ。なんかね、これはね、これすごく深く語られたんですね。で、皆さんね、すごくね、長く待たされてる方がいると思います。で、信じれなかった時に、その不信仰に対する裁きでもあるけど、同時にそれは、約束の成就のための最後の備えでもあったの。推しになって、喋れないでしょ。だって、ザカリア思わず言ったんでしょ、戦士が言われたのに。はい、わかりましたとか、ありがとうございますって言わないでね。もう年取ってんですよ。無茶ですよって暗黙に。思わずも言ったわけでしょ。思わずも自分の考えや意見を言ったわけでしょ。そうやってずっと来たわけですよね。でももうそれも話せなくなって、言えなくなったんですね。ね。でも、話せなくなった時聞こえるわけだから、人の言葉いっぱい聞こえるわけですよね。だから、これね、子供が生まれて、そして名前をヨハネつけるまで推しのままなんですけど、その間、ザカリアはずっと話せないんです。その間、ずっと彼は思ったでしょうね。ああ、俺はバカだった、不信仰だったなって。でも、奥さんの中だんだん大きくなっていくのを見ながらですね、神は信じたなって、ずっと思ったと思うんですよ。10ヶ月間ね。で、皆さん、面白い、懲らしめってね、ちょっと懲らしめられても身につかない。ある期間、ずっとその状況に置かれるとね、身に染みて学ぶ。ずっと10ヶ月は話せないでしょ。お腹はどんどんなってるでしょ。あ、神は約束通り真実だ。神様本当に子供を与えてくださった。本当に真実だ。で、そう思って感動して、ハレリアと思って、ね。なんか言ったから言い返そうと思っても何も言わない。で、言われるまま、言われるがまま。でも言われるがままっていうのはね、だから初めてでしょうね。これが最後の整えだったんです。最後の整えだったんですね。そしてね、子供ができます。これが57節。敵が満ちているエリサベトは男の子を産んだ。近所の人々や親族が主がエリサベトの大きな割れ目をかけになったと聞いて、彼女も読んで、みんな喜びますね。8日目に、当時の習慣で8日目に、割礼を施して、ね、子供に名前を付けます。大抵は父親にちなんで名前を付ける。うちだったら、例えば私は誠って真実の真ですから、長男は真一、次男は真二、三男は真道、四男は真四とかね、そういう感じですね。まあ、そういう感じ。だから、当然、ここもね、ダカリアってお父さんと同じ名前。まあ、うちもイデアって一人いますけども、ダカリアって名付けようとしたの。まあ、当時の習慣にちなんで。そしたらお母さんが言うわけですよ。そうじゃなくて、ヨハネってしなきゃいけない。神道がみんな言うわけで、こんな名前一人もいない。ということは当然、筆談かなんかで聞いてたんでしょうね。どうしたのだってこう書いてね。こういうふうに神言われたって男の子ができる。ヨハネっていう名前にするんだってね。奥さんはそれを聞いたから、ヨハネですって言ったの。そしたら、神道がその名前いないって言っても反対したんです。それで、お父さんに、父親に、どういう名前をつけるつもりかってこう合図して聞いたらお父さんが書き板を持ってこさせて書くわけですね。ヨハネって神様が言った通りヨハネって書いたわけですね。そしたらみんなびっくりしたん。ヨハネかってびっくりした瞬間63節64節。すると彼は書き板を持ってこさせて彼のはヨハネと書いたので人々はみんな驚いた。その立ちどころに貝の口が開け舌は解け物が言えるようになって神を褒めたたえた。ヨハネって名前をつけた途端に口が開きました。生まれた時はまだ口開かなかったけど面白いですね。 神に言われたことに従った時に開いたんです。一番最初に口を開いていったのは神を褒めたたえたから、賛美褒めたたえた。彼が口を閉じる最後に言った言葉は不信仰の告白。私ももう年取ってますからって、不信仰を言ったらお死にされて、そして神に言われた通り従った時にヨハンになった。面白いですね。この間彼はね、みんな親戚に反対されてもヨハネって名前をつけるための従順というのをね、この期間に徹底して備えた。私思うんですけどね、推しになってなかったらね、親族みんなに反対してヨハネって押し切ったか、親族がそれを受け取ったかと。だからね、この時ね、もう、ダカリアはね、エリザベスもね、ヨハネ以外考えてなかったと思います。それがありえないと思った。何言われたとしても。親族もみんな、この奇跡を見たからもううなずいたんですね。で、このヨハネにはイエス・キリストの道のないという使命が用意されていたわけであります。で、そのヨハネを受け取るためには、ダカリアたちは長い間、天使がやってきても思わずも信じれないぐらい長い間待たされていたんですね。で、皆さんね、そういう忍耐の時って私たちは通ることがある。でも必ずね、答えられるんです。それを覚えてください。で、答えられた時にすぐ受け取れなくても、神様は整えをされて必ず言われたことは成就なさいます。神様は約束を破られないんですね。そのことをね、ただ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、今日は旧約と新約から聖書から二つお話をしました。お一人お一人、今置かれている状況は違うと思いますけれども、神様が与えられた約束を本当に信じて踏み出していく勇気を与えてくださり、どうぞ神の言葉によって強められ、主が共にいることを信じて恐れずに踏み出していくことができ、神の勝利と約束の成就を見ていくことができるように導いてください。また長い長い忍耐を通して私たちは訓練を受けますけれども、いよいよ成就するという時になって、どうしても私たちはなかなか信じないことがあります。でもあなたの約束は必ず成就しますから、ありがとうございます。そのどうぞ私たちがその言葉に固く立って進めるように守りを導いてください。お願いいたします。癒しと解放のための祈りをしたいと思います。体が痛んでいたり、ね、問題がある方はですね、今そこに通りて祈ってほしいと思いますけれども、その前に、悔い改めを短くしたいと思います。聖餐式の時も悔い改めしましたけれども、罪がある時に祈りが届きませんし、またごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人を罪だと言ってますので、短く悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか？今素直に、大胆に、ためらわずに、あなたの願いを神様の前に差し出してほしいと思います。その願いに主は答えてくださいます。天の父様、キリストイエスの名によってお祈りいたします。一人一人が手を置いているその場所に触れて、体を癒し、解放してください。で、今一人一人が取り出しているその方に触れて、今その人の人生にあなたが触れて、癒しと解放を与えてください。またあなたの前に差してこの問題、このことに対する神の答えと勝利を与えてください。境内を祝福し、体を癒し、心を癒し、霊を解放し、人間関係に癒しと和解を与え、回復を与えてください。あなたの力強い意味と思って、今この願いに、この目と目に応えてくださることをお願いいたします。イエス・キリストの名によって命ずる。イエス・サレイヨ。イエス様って命ずる。治れ治れ。イエス様って命ずる。イエス・サレイヨ。あら、それそれそれ。膝の痛みを消えてなくなれ。腰の痛みを癒されよ。四十肩、五十肩、六十肩、エスマってみする。癒されよ。目の奥にある痛みと喉の奥にある痛みをイエスマってみする。なれ。今までよかったのに、最近になって、こう、シュートさんかな、なんかシュートさんわかんないけど、なんかそういう関係、あるいは自分の実際の親ですかね。しかも、年配の両親、年配の親ですね。年配の親と、今まで悪くなかった、最近ちょっと関係が悪くなっている方、そこに聖霊様を通して和解と回復を与えて癒しをしてください。イエス・キリストって病気に触れてくださり、境内に触れてくださって、その和解と癒しをしてください。イエス様って命ずる。イエス様って命ずる。そのこじ出してきた混乱の霊の力を完全に断ち切る。癒しと和解、イエス様って進みます。恐れの霊、イエス様って恐れを、その人の力をせっ、人に対する恐れ、イエス様って今すぐに、せっ。境内の問題が来ている方はですね、二つのこと。一つは、十一献金を喜んで信仰を持って捧げなさい。あなたはしてる、ある方はしてます。ある方はそれは弱いですけど、この十一献金をしっかりすることなんですけど、その時、信仰を持って、 この十字献金をすることによって神様は豊かに支えてくださる、すべての必要を満たしてくださるということを信じて感謝して下げなさい。あなたは信仰を持って下げるときに豊かな答え、豊かな報いが来ると知られます。でもう一つは、この神様の事柄に関して、この信仰を働かせなさい。主が必ずこの助けてくださる、主は必ず備えてくださるということを信じて踏み出していきなさい。その時に境内は回り始めると主は教えます。また不信仰の告白を悔い改めて告白を変えなさい。私は必要のすべてを満たす神、栄光の富をもって必要のすべてを支える神、与える神、あなたはそのことを信じて告白していきなさい。あなたの告白が非常に不信仰になっています。これを悔い改めて告白を変えなさい。それだけで回り始めるものが何人もいると知られます。指の痛み、そこに触れてくださり、完全な足を与えてくださることをお願いいたします。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。アーギネガークバシエス・キリストの恵み、地なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。